然あるんじゃないかなと思いますけどね。
え、じゃあ篠原さんロッテ4位ですけど。
いや、ここね結構迷ったんだよね、うん、ロッテ3位だったの最初は、うんうん、俺の中では、
うん、
ただそうすると日本ハム4位かと思ったら、いや、なんかそれ全然
それ違うぞみたいな、
想像つかねえなと思って想像がつかなくて。
そんなことないって。
だって去年ほぼ優勝ぐらいの数字を上げてるチームじゃない。いや、
わかるよ。
ここが落ちるかな、4位って思って。
あるんやって、そういうこと。
だったらなんかね、ロッテの方が4位に落ちた時に、
う
ん、
いや、似合うよ。
まだわかる
って。いや、似合うけどさ、確かに。
それで4位に落としたっていうのは。うんうんうん、ただ、オリックス・バファローズは、俺、これ、カッコで台風の目としてるんだけど。
書いてありますね。
これはね、結構変動があると思って、
ほうほう、
バファローズが、もしかしたら3位ぐらいまで、
来ちゃう？
行く可能性もなくはないんじゃないかなと。
なんか、キーマンみたいな人いますか？
あります。
ほうほう、
春から金子が投げていると。
それはでも
今日はね、頭からね、今年は頭から投げてると、
あ、
うん、金子が、まあ、これがまあ、
まあね、うん、去年はいなかったですからね、確かにね、
これがやっぱでかいんじゃないかなっていうのと、
うんうん、打撃はどうですか。
打撃はそうですね、まあ復活してほしい人が結構います。小屋野もそうだし、中島と、う
ん、あと糸井じゃないですか、やっぱ。
糸井と、そう、復活待ち組の人が結構たくさんいるんで、その辺が頑張ってほしいなっていうのは。
まあ、糸井が復活したらやっぱり怖いですけどね。
そうですね。
逆に糸井が復活しなかったら怖くないです。
そうなんだね。まあ、いや、徳田さんがいますよ、徳田さん。
徳田さん別にそんなに怖くないです。
だから山本浩二ジャパンの4番を最初に任命された男ですよ、徳田。
まあね、
キー岡田はいいですよ、
まあ、そこまでそんなに恐れてはないとか言って。
いや、オリックスはかなりね、変動、まあ言うて去年の優勝候補筆頭だったわけじゃないですか。
それはさ、一昨年ができすぎだっただけでしょ。
あ、そうだから、これは行く、で、結構ね、補強も去年はうまくいって、うん、あ、結果うまくいってなかったんだけど、うん、ストーブリーがすごく良かったので。
オリックスはですね、去年のその落ちた原因の一つに、うん、あのセットアッパーと抑えなんですよね。里達、平野が、
うんうん、平野
がね、もう全然機能しなかったっていう。
この二人がだってダメだったらもうダメだもんな。
で、今年それがどうなんだっていう。うん、ちょっと微妙な、まだ微妙なところだと、あ、で、今年あれだ、だからコーディエですよ、コーディエの話したかった私。
ははは、
これは危険ですよ。自称166キロらしいんですけど、メジャー、メジャーだったんですね、メジャーからやってきたんですけれども、
うん、はい、160キロ、本当は計測、ツーシーム、スライダ ー、
このヒゲモジャおじさん。だって、開幕1戦目も2戦目も、
う
ん、もう彼のせいで負けてんじゃないですか、みたいな。
な
だってほら、セーブ、さよなら。
ああ、そうだね。
ね、うん、あったでしょ。
ああ、そうだ、そうだ。
危険ですよ、これ。
そうだ、そうだ、確かに。
これは危険ですよ。
そうだ、さよならだったね。そうだったわ。
あれで西武は随分元気だな、ね、みたいな感じしましたけど。
あ、次の日も逆転勝ちとかだったんで。
そうそうそうそうそうそう。
いや、やっぱね、西武の打線はね、うん、やっぱ強いなと思った、あれを見て。
いや、ほんとでもそうだと思う。それは間違いない。
粘り強いよね。うん。
西武は超怖いもん。
どっからでも点が取れるんだなっていう感じが。うんうん、ありましたね。まあ本当確かに後ろだね。
そうなん、
平野とあれが佐藤が崩れたらもういないもんな。
そうっすね。
この辺がまあこの2人次第っていう可能性もありますな。
そうですね、うん、まあ先発は確かにまあまあ、
まあ、
まあまあ、
国母の引退試合でノンヒットノーランをやった西くんがいますから空気を読めない。
いや、西も本当に西、ね、金子西の2枚は本当に間違いないと思うんで。
いや、かなりね、台風の目だと思うんですよ。5位って予想してるけど、ぶっちゃけ3位、まあ、下手したら2位ぐらいまでは全然変動するかなっていうのがオリックス。
いや、私はそれはない。言い切る。
でも東北楽天はやっぱ不動の。
ちょっとね、去年から何が変わったよ。
あります、明るい、めちゃくちゃ明るい話題があります。
なんですか。
梨田名称が、
ああそれはね、
名称梨田がついたっていうのは、
まあ、去年デーブですからね。
そう、言うてデーブ
悪口みたいになっちゃったけど、
いやいや、もうデーブ暴力沙汰
か。まあでもそれはね、梨田さんになったことは
名称ですから、
すごい楽しみですよ。そこは
今年の監督陣の中だったら一番あれなんじゃないの、キャリアっていうか優勝受け負い人なんじゃないですか、梨田さんが。
まあというか監督が全員若いですからね、基本。
そっかそっか、
それはもう大ベテランですよ、うん、この中で言えば
名将ですからね。
違いないさ。
まあ言うて伊藤さんもね、結構
まあね、
もう
やってますけどね、
そっちの部類に入ってくるけど、
ね、うんうん、まあそうなんですけど、
うん、やっぱ梨田さんが入ったって、まあすぐ今年1年がどうこうっていうのはないかもしれないけど、うんうん、ちょっと、
まあ、長い目で見たらね、うん、楽しみな感じはしますけど、でも今年 だよ
どうまあね、いきなりはね、
また則本が頑張るんだろうみたいなね。
あ、則本ね、
則本はもうね、やっぱりもう大エース様ですよ、
則本と松井と。
そうですね、だからそこはね、うん、
そして話題だけだったら一番持ってってるのがあのオコエがいますんで。
でもさ、オコエは私ね、
まあ、出ないそんなに出ないと思うけど、
今んとこダイソーでちょこちょこ出てますけど、うん、まあ
村っ気がすごそうだよね、うん、
でもね、あの人吸収力が多分すごくて、キャンプ時期にもう毎日のようにキャンプ情報見てたんですけど、
うん、
あのそのなんか全然打てないみたいな、前に飛ばないって言って、うん、梨田さんとかにアドバイスをもらったんです、うん、で数日したらヒット前に飛ぶようになって、だからやっぱり若いし、
若いから、ね、
あと身体能力が多分半端ないから、
半端ない
持ってる体がやっぱ私たちと日本人と違うから、
う
ん、
そ, うね、
そこはすごく脅威なんですよね、
まあ、ゆくゆくはねトリプルスリーとかを狙ってほしい、
本当そうだと思う。ただ今年はまだね花咲かないんじゃないか。
いや、それはね、もう通年のあの毎年のあれじゃない、恒例でさ、
うん、
あの打者の方が先に咲かないっていう、あのプロのピッチャーの変化球がすごすぎて、そう対応しきれないから、新人王が投手が多い理由っていうのはそういう理由らしいんだけど、まあまあちょっと長い目で見てって感じだよね、うん、お声に関しては。
いや、お声はもうすごく楽しみですね、うん、本当に。
いや、話題だけだったらナンバーワンじゃない。こいつと平沢大河と。
平沢くんね、
うん、がやっぱ話題を持っててるんじゃないですか。
平沢くんはちょっと今はもう話題持っていけなくなっちゃったけど、二軍行っちゃったからね。
なるほど。
まあ待ってますよ、
うん。
いつでも待っていますよ。
まあ同じじゃない？おこげと同じで。
話題性で言えばね。
長い目で見たら。
まあでも実力で言ったらやっぱルーキーだったら高山がちょっと抜き
出てるかなみたいな
感じがしますけど。
うん、じゃあその話出たんで行きますか。
行っちゃいますか。
新人
の話。じゃあ次のコーナー、じゃあ順予想はこんな感じにしまして、
はい、
じゃあ次ね、じゃあ。その話出たんで、まずじゃあ新人王から行ってみますか、
はい、
新人王予想してみました、
はい、
塩原さん、じゃあセパ一気にどうぞ、
はい、いきます。ちょっと難しくて、
難しいよね、
もうそんなにね、俺も新人情報とかを知らなかったんで、
いや、まあ、まあ、私も
知ってる情報だけで言います、
うん、
で、
うん、
基本的には投手が取るパターンがまあ多いっちゃ多いんですけど、ちょっと意外な、意外って言ったらあれだけど、野手から2人選びました。
おい、
セリーグは、阪神の高山選手、
はいはいはいはい、
それからパリーグはオリックスのドラフト1位の吉田選手、
あ、うん、そっちですね、
うん、
はいはいはいはい、
この2人をちょっとピックアップして新人王候補とさせていただきました、
まあ、かなり注目されている
、うん、そう、2人ともね、
まあ、実力派みたいなところはありますよね。
じゃ
あ私、はい、セリーグ、
はい、
阪神高山、
はい、
パリーグ、うん、楽天茂木栄五郎、
おお、楽天茂木栄五郎、
ちょっと行ってみました。
ちょっと今早
稲田だったかしら、はいはいはい、確かなかなかね、
開幕戦ドラフト3位の選手ですかね、
うん、開幕スタメン出てまして、
はいはいはい、
ごめん内野手だのかな、ちょっと分かんねえや、あ、内野手ですね、う
ん、
そうで、ヒットも早速出してるし結構オープン戦も良かったんじゃないのかな、なんか彼が割と印象に残ってるんですよね、
なるほど、
そのオープン戦の試合とか見てた感じ、まあ、開幕スタメンで出てるっていうのも結構でかいですし、うんうん、まあ私楽天最下位予想なんで、それで新人を取るのがかなり難しいと思うんですけど、まあまあ
まあ、でも打者だったらね、
うん、
打者だったら一人で頑張ることができるので
まあまあちょっと期待してる、うん、まあ吉田もね、オリックスの吉田正尚選手
が思ったんですけど、うん、いや、すごいですよね、
ちょっとまだね、私情報があんまりなくて、
あのね、俺も映像をね何個かさ、あの YouTube とかから拾って見てたんだけど、
はいはい、
ちょっとスイングが半端なくて、
あ、そうなんだ、
この人173センチしかないの、
ははは
のに、もうなんだろう、うん、本当にスイングだけだったら、
うん、
あのバリボンズ級のすごくいいねあのちょっとテクニカル的な話になっちゃうから分かんないかもしれないんだけど、
はいはい、
あの野球ってピッチングもバッティングもバックスイングとフォワードスイングって言われてて、
うん、
後ろに力を貯めるこう動きがバックスイング、
はいはいはい、
で前に打つ出す力がフォワードスイングって言われてるんだけど、
うん、はいはいはい、
この選手はとにかくフォワードスイングがでかい、
でかい、
後ろがちっちゃくて後ろの構えがスッてコンパクトなんだけど、インパクトした後のボールが当たった瞬間の、
うんうん、
その先にボールを遠くに飛ばす振り上げる力が、
うん、
力とかスイングの振り方がすごく大きくて、ホームラン、天性のホームランバッターの振り方をしてんの、こういうピッチ、うん、バッターってあんまりやっぱそんな多くなくて、ちょっと前だとあの大栄にいたなんだっけ吉永選手とか、
うん、
まあ、松中とか、ああいう、なんだ、フォロースルーのフォワードスイングがすごく大きい選手って、うん、天性のホームランバッターの素質があったりするんだけど、結構手首のね、
うん、
その柔らかさ、
リ
ストの柔らかさとか、まあ、あとスイングの癖とかによってできる人とできない人とかいたりするんだけど、ちょっとそこがやっぱ すごいなと思って、まあちゃんと当たるようになれば、うんうん、この人はすごいバッターになるんじゃないかなっていうのをすごい、うん、ちょっと思ったね。
それフォワードスイングっていうのは、うん、もう見たまんまでかいみたいな感じなの？振りがでかい感じ。
振りがそう当たった バットにボールが当たる瞬間までってさ、人はこうやってなんていうの注意するっていうかさ、
うんうんうん、
意識してやるじゃない、はい、その後のフォロースイングってボールが当たった後だからさ、一見どうでも良さそうじゃない、
ははは
だけどその大きい形につながるバックスイングをちゃんとやってるからなんだよね。
あ、
うん、そのバックスイングのちっちゃい形が少しあって、
うん、
インパクトが当たった後のフォロースルーがでっかく上方向にバッて、
うん、
ホームランバッター特有の振り上げる動きっていうのみたいなのを、う
ん
う
ん、森とかは近い感じですか？
あ、そうだね、ああいうホームランバッターに多いんだけど、
なるほどなるほど、
そうそうがやっぱすごく特徴的な振り方をして、ね、ちょっとねバッティングフォームをね見ていただけると、
うんうん、
吉田選手の、あのその特徴的なスイング分かるんじゃないかなと。
なるほどなるほど、それちょっと気になりますね、
うん、見てみたらよろしいかと思います、うんうんうん、フォワードスイングに注目ですね。
はいはいはい、
それとセリーグが
高山一致しましたね。いやこれはですね間違いないんじゃないかと思いますね、
う
ん、
もう出てるからね、
うん、
なんならスタメンでもう出てるのはやっぱすごいよね。
そうだし、さっきも言いましたけど、うん、まあオープン戦で率も出してますし、うん、そうなんだよね、これはね、
そうですね、
これはじゃないですか。もう
公式戦も始まって開幕とかだっけ、うん、なんか活躍しててね、2戦目かな、ニュースで見て
出てます、
高山が
打った
みたいな、あとね
守備もいいんですよ。
ああ、なるほど。
何のオープン戦だったか公式戦だったか覚えてないけど、はいはい、スポーツニュース見てて、
はいはいはいはい、
それ取るんだみたいな、本当にいい外野手のさあのおおいい、うまいなみたいな、よう取るなみたいなね、糸井とかを彷彿させるようなさ、そういう、
いや高山選手やっぱいいですよね、
うん、これすごく注目。
いや新人も本当にこのままいけば取ると思う。
で私本命は高山なんですけど、うん、ちょっと取ってほしいって思ってる選手がいまして、横浜 DeNA ベイスターズの戸柱選手っていうキャッチャーなんですけど、あの、確かね、ベイスターズで一番最初にホームラン打ったんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、1戦目かな？ 2 戦目かな？
戸柱選手、ドラフト4位ですね。
で、ルーキーで開幕キャッチャー。
うん、うん、確かに。
他に、まあ一応何かキャッチャーいるじゃないですか、うん、ベイスターズ
の。その中で。
選ばれまして、ホームラン打っちゃって、なかなかね、気も座ってるっていうかさ、
NTT 西日本からだから、社会人からですね、うんうん、やっぱ即戦力で取った人、
そうそう、ちょっとね、楽しみだなって思ってるんですよね。まあ、ただ、高山には及ばねえかなみたいなところあるので、
インパクトあるもんね、
ちょっと取ってくれたらテンション上がんなみたいな。
なるほど、いや、いいとこついてますね。う
ん、まあ、しかもまた私これね、横浜再開予想なんですけど。
確かに、どっちもそうだね。
まあでもまあ、取ってくれたらちょっとよくね、みたいな。
なるほど、なるほど。
ところとかありまして。まあ、注目っす。
結構ね、
はい、
そういう新人情報を調べてたら、あ、うん、こんな選手みんな取ってんだ、みたいなのをたくさん知れて面白かったね。
うんうんうん。
そ
んな感じですね。じゃあちょっと次行っていいですかね。うん、
はい。
じゃあ、もう一個だけ、
はい、
あの考えてみたんですけど、
はい、
最多勝だけちょっと考えてみようじゃないかということで、
はい、
これもじゃあセパお二つ、
セパで、
はい、同時にお願いします。
セリーグ、
はいはい、
阪神藤浪投手
は、
はい、そしてパリーグ、
はい、
パリーグすごく迷いました、
うん、
あの迷ったのは、
うん、
迷ってる方から言うと、日本ハムの大谷投手と、それから西武がすごく強かった時に、これは期待を込めて菊池雄星投手だったんだけど、それはちょっと無茶かなと思ったんで、はい、本命は、
うん、
オリックスバファローズ金子投手。
あ、千尋さんですか。は
い、ですかね。
まあね。
うん、セリーグが藤浪、パリーグが金子。うん、
はいはい、ね。じゃあ私、
はい、
セリーグ、
はい、
阪神藤浪、
はい、
パリーグ、
はい、
ロッテ涌井。
おお、2年連続で。
いや、行きますよ、行きますよ、涌井は。
取りますかね。
涌井行きますよ。涌井は今年本、あの、自分の勝利、うん、勝ち負けの予想が、うん、いくつあったっけな、14勝6敗とかみたいな。
お、
控えめなこと言ってるんですけど、いや、行くで、うん、みたいな。15はまあ、行ってくれよ、も含めて。あります。
やっぱその最多勝ってさ、その人だけの力じゃなくてさ、
うんうん、
その人が投げてる試合で打ってくれるかっていうのも結構絡んでくるからさ、
ね、
難しいっちゃ難しい。打線の強いチームはやっぱりさ、そこが乗ったり、だから菊池が投げてる試合で打線がちゃんと爆発してくれれば結構いくんじゃないのかなっていうのは、
うん、
まあ、チーム状況にもよるけど、チームが勝ってなかったら多分相当厳しいと思うんだけど、うん、
まあね、
本命は大谷かな。でもやっぱり
本当は、
うん、
うんうんうん、
本命は大谷、
金子よりも大谷だ、
うん、本命は でも金子ってそのキャリアハイの頃はすごかったじゃない、2桁勝利を何年やってたんだろう、結構勝ってるじゃないですかこの人、うん、そろそろやっぱりこういういろんなタイトルをガンガン取っていかないとな人ですよね。
まあやっぱり怪我に泣かされてきたみたいなところすごいありますからね。
2013年が15勝8敗で次の年が16勝5敗とやっぱり
これが最多勝ですね、うん、16勝勝った年、
うん、やっぱり、うん、春からいるっていうのは熱いんじゃないですか金子。
そうですね、
うん、
それはまあそう思いますけど、まあ千尋は、まあ、怖いっちゃ怖い、うん、
安定感あるからね、あの制球力があるから大荒れしないし、
でも、うん、その時にほら打線が打たないと。
そうなんだよね。
打たないとダメ
だからさ。まあ打線しないかな、金子は。
それありますよ。うん、まあそんなのどこもそうなんだけど、もちろんそうなんだけど。
で、セリーグは藤浪と。
これはね、やっぱそうですよ。去年、去年がマエケンなんですよね、最多勝。
そうね。もういないから。ちなみに対抗とか、対抗大穴とかってある、セリーグは。
菅野です
ね、だよね、う
ん、
俺もね、
で初めは菅野にしようと思ったんですよ、
菅野と迷った、そうどっちかなって思ったんだよね。
でもね、言うてやっぱ菅野無援護なところがあるから、うん、で去年だから 10勝だったっけ、菅野負け越してるんですよね、とにかく
無援護病の
10勝11敗か去年、はい、で藤波は14勝なので、うん、去年のだから前県の時点なんですよね、広島のジョンソンと並んで、
うん、14
勝で時点っていう時点ところでやっぱり、
うん、
じゃあ一番じゃないかっていうの普通に順当に考えたっていうのもあるし、
ね、
あとさっきも話しましたけど伸びしろ、
うん、伸びしろ、いや全然あるし22歳ですよこの人、うん、
去年199回かまあ200回はいくんじゃないの
この人さ、うん、高卒さ、うん、3年連続で2桁勝利してんの、
あそうそうそうそう、それそれそれそれ、ね、それそれそれ
ちょっと病気だよね、
うん、
いや大谷すごいとか言われてるけど藤浪の方が数字は結構半端ねえぞっていう、ま
あ、ピッチャー戦ですからね、
ああ そ, うね、
それは大谷と比べて、ああ大谷ももしかしたら同じことやってたらいけたかもしれないけど、まあそれは分かんないけど、藤浪もねやっぱ持ってますよ、
持ってますよ、大谷よりね4センチもでかい、
あそうそう
身長が
身長もねでかいし、
いやこれ取るでしょう、
これ行くと思いますよ、
阪神だとチーム事情がとても良さそうなので、
うん、
優勝に絡んでくるようだったら、うん、藤浪がやっぱ最多勝取るんじゃないかなっていうのは、うん、
まあメッセンジャー能見とかいますけど、うん、柱はやっぱり藤浪だと思いますね、
そうだね、で菅野は打線次第ですね、
うん、まあ期待したいんですけど、うん、すごく、うん、だってね防御率
で言えば 1.91 なんで藤浪よりもの 2.4 よりも良いと、
ですよね、うん、そうなんですよ、
菅野ですね、あのヤクルトの小川、それから巨人の
まあ、チラッとは思いましたけどね、うん、
この辺とかも熱い、
ま、あのね苦しむと思うんですよね、
あとね巨人のマイコラスか、
はは、
うん、投手は去年13勝3敗で、
あ、そうっすね、あの美人妻がいる、
あそうなんだ
よくニュースに出てくる、うん、美人妻、
マイコラスとかも、まあ、最多勝原ダビーには食い込んでくるんじゃないかなと、まあ
ね、そう、う
ん、
でそう去年のこの結果を見た時に14勝2位タイで広島ジョンソンとかいますけど、うん、まあこういうのもさなんかあれなんだけど、やっぱ予想するときは日本人でみたいな、
なるほど、
なんとなく
J リーグとか大変、日本人得点をね
J リーグは知らんから
外国人が結構
日本人に取ってほしいなという願い、
願いが
もう込めてね、ジョンソンとかそういう何マイコラスとかちょっと脱がしていただきましたけれどもど、まあ、取っちゃうかもしれないけどね、
いや藤浪も結構硬いんじゃないかな
と思いますよ、
うん、そしてなかなか藤浪が取ったら阪神優勝なんじゃないかな、
あでもそれあるかも、
うん、
てかやっぱそういう
高山が新人を取って、俺今年阪神が、ね、全部持ってくんじゃないかなっていう、
まあまあそれはありますよね、
ぶっちゃけあります
ね、そこまでいっちゃったらもうさ勢いみたいなものもありますね、でも阪神さ内野手がちょっと心配じゃない、
あ鳥谷
だったり西岡だったり、ちょっとまあ打撃っていうか守備がなんか怪しげになってきましたよね、
まあ、鳥谷はいいけどね、
いや鳥谷ダメでしょ
いいじゃないですか、
鳥谷去年とかボロボロでしたよ、
いやでも15年ゴールデングラブ取ってんじゃない、
嘘
2015はゴールデングラブを取ってんじゃないですか、
でもなんか私あのなんか守備の数字の指標の見方よく分かんないんだけど、
あ
すげえ悪いです
よ、ね、
てかワーストですよ確か、
そうなんだ、
ショートでなんとか
坂本より悪いの
UZR-16.9 は有識種リーグワーストだった、
そうなんだ、でもあ どういうあれなん
だ、ゴールデングラブなんかさ、うん、あれじゃん、なんか記者が選ぶだけじゃん、
そうね、 あの実際のセイバーメトリックスのその出してる数値とまた別だから、ね、そうそう
関係ない。なんかしかも打ってる人の方が選ばれやすいみたいなところあるし、ゴールデングラブは
あのあれとかね、あの元西武の中島、あ今は
あオリックス
のオリックスの中島とかもショートで結構賞を取ってたけど、うん、なんか
実は
そうぶっちゃけ守備範囲クソ攻めとみたいなのよく言われてるからね、うん、からショートとかはね多いのそういうのが、うん、どうしても守備範囲一番やっぱ守備が上手くないといけないポジションだから、うんあのね、どうしてもすごい穴がたくさん目立ってしまうんですよね。
えてか今なんか改めて見ると阪神ちょっと野手どうなのって思いません？
ああそうかな。
ゴメスはいいけどさ、うん、他はどうなの
って。内野手に関してってこと？
外野あ外野福留、うん、あ福留いいんじゃない？
ゴメさんもいるし。あ新井のあれがいいのか弟が。
でも新井弟そんな大したことなくないですか？
打ってないんだよね確か、うん、あの
別にそんなに
あのブレイクした年が2014かに比べると
1割も、
そっかそっか全然出てないんだね
去年はね。亮太いいと思ってたんですけど ね、
そうなん
だ。あそんなもんだったっけみたいな。去年ちょっとびっくりしましたけど、
まあ今成がサードとか。
今成結局内野手になったの？
そうだね。
もう何の人なんだか。保守、一応保守だったんですけどね。
ユーティリティプレイヤーですね。
やばいな。
うーん。
上本もなんか、守備がちょっと怪しげみたいですね。
西岡とか。
西岡もちょっといろいろ体がボロですね。
いや。西岡はまだ頑張ってくれるでしょ。
いや頑張ってほしいですけどね。
同い年だから俺。西岡ロッテが強い時代にさ、
うん、
あの西岡いた時代のロッテすごい好きだったから、
はいはい、
応援してたからちょっと頑張ってほしいんだけどね。
うーん。
いや全然大丈夫でしょ。
大丈夫
阪神大丈夫ですよ。
ちょっとなんか
金本監督がね鳥谷が暴投して怒ってる姿すごく想像つくけど、あかんでって言われてるところ、うん、想像つくけどまあ。
私はすごいちょっと若干どうなのかなと思ってみた
い。
そこをね、うん、金本の采配というか作戦、
うん、
で攻撃的な作戦でね、
うん、
カバーじゃないですけど
できるかっていうね、
それできたらいいのかなぐらいに思いますけどね、
うん、なるほどね、
はいはいはい、
いやだいぶ出揃いましたね。
だいぶ話しました。他に注目選手とかいますか？
俺はね本塁打王なんだけど、パリーグの、おかわりくんが去年37本取ったじゃない、
うん、
取ったじゃないですか。うん、今年は、おかわりくんが40本を超えてもう一度取るんじゃないかっていう予想を。
おかわりそんな言っちゃう。まだ出てないですけどね。
はい。っていうのは、まあ、期待も込めてなんだけど、まあ、西武が勝つっていう予想をしているので、
はいはい、
うん、おかわりくんがちょっと、もっと爆発するんじゃないかなと。
なるほど。
うん、本塁だろう。まあ、セリーグはどうだろうな。筒香が。
あ、私もでも筒香すごい注目してます。
うん、DeNA の筒香がもっと伸びたらあるんじゃないのかなっていう、なんかしらの打撃タイトルは。
ほら、この間の侍ジャパンの、
うん、
ね、あれで、最初中田4番だったんだけど、
うん、
中田4番が打てなすぎて、最後、うん、あの筒香4番にしたじゃないですか。
あ、
そしたら、まあ当たったんですよね。
うん、
っていう、やっぱ、潜在能力と言いますか。
そうはね、去年はね、本塁打24で打点93っていう、まあいい数字なんだけど、もっと30本100打点、
いや、いきます、いきます。
目標にも書いてあるんだけど、これよりももっといくんじゃないのかなぐらいの。下手したら、うん、和製、あの、日本人で本塁打セリーグの王を取ってほしいなっていうのは、筒香に実は期待しているかな。
打点はね、自分の前にさ、
うん、
ランナー出てないとさ。
まあでも、ここ、あれは一番は強いから、あの、
石川とか。
そうそう。ベイスターズは、あの、上位打線は強いから、梶谷とかいるから。
うん、筒香はね、
うん、
なんか本当に、もう一花というか、
そうですね、
花火を打ち上げてほしい感じがありますね。
いや、本塁打を取ってほしい、
ね。取ってほしい。それはすごい思います、思います。
そうだね。タイトル、各種タイトル、その辺かな。まあ、うん、あとは、あいつが、秋山が、
翔吾さん。
うん。が、打率の方も、取って、首位打者
去年、
うん、あ、いや、去年は柳田だっけ、あれ、去年の首位打者って誰だっけ、柳田じゃなかったっけな、確か。
あ、秋山は打点だ。秋山打点王だ。
打点王か。ちょっ
と。かな、
まあ、216安打が一番
なんか王さんをね超えるかっつって、王さんだっけ、うん、あれ王さん超えたのおかわりか、あれ分かんなくなっちゃった。
待ってください。秋山は打率3割5分9厘。
あ、やっぱ柳田が一番だ。
柳田
3割6分3厘。
あ、やっぱそうだよね、うん、今年は秋山が首位打者もちょっと取ってほしいなっていう、そういう安打系のタイトルを。
いや、言うてギータは特に衰えてないですからね。
うん、
あ、このあのまんまですよ、ギータは。
まあ、あの国母がさ引退するぐらいの年って2012とかのぐらいの時にさ、ずっとさ柳田の話をしてて、そのテレビとかで、いやもう手塩にかけてるからこいつを日本のトップのホームランバッターにしたいみたいなことを言ってたんだけどさ、
あ国母が、
あ国母が、いやなりましたな
っていう、なりましたな、
スイングがかっこいいんだよね、柳田のスイングがすげえかっこいい
んだよ、こいつマジバケモンだよな、あんなね体でけえのにさ走るし、
ね、いや本当になんか全部持ってるよね、全部
持ってるよね、てかすげえな、 OPS1.101 だって、
あそれはすごいね、
こいつがいれば1点入るじゃん、
そうこの OPS っていう数値がやっぱり一番重要なんじゃないのかなって、ね、思うんだよね、
いや分かりますよ本当に、
清原とかってさ打率とかのさどうしても指針で出すとすごく良くなかったりするんだけど、 OPS 出すと本塁打とかその長打率がすごく高くて、あとフォアボールとかも多いから
出塁率がね、
出塁率がとにかく高くて、やっぱそういうバッターの方が得点に直接絡むから、野球って結局ホームベースに帰ってこないと点が入らないので、
そうですよ本当に、
そういうチームが勝つっていうのが現代野球では考え方が変わってきてるので、そういう意味でねロッテはねやっぱりねクリーンアップが頑張ってほしい、返す人が、デスパイネとかが本当に打つようにちゃんと打点を100以上上げれるようになってくれば、
いやだからさそう今のところねデスパイネとかはいいんだけど、私が見に行った試合とかだとやっぱ1番から3番がちょっと力及ばずで、デスパイネ打って角中打つのはいいけどその後続かないとかさ、もったいないんですよね、とりあえず1番から3番はさ塁に出るのが仕事だろって、
そうですね、ここからであったりとか、
その点で高浜がちょっとダメだったんで開幕3戦、はいはい、なので3戦目の最後の方の打席で細谷に変わったら細谷が速攻で打ったみたいなことがありまして、だから細谷にすごい期待してる、とりあえず岡田がまあまあそこそこ塁に出てもらい、細谷が打って、まあ、清田はちょっとまだ分かんないけどデスパイネにつながればかなりいいぞっていう、
岡田はね別にね打率が上がる必要はないからね、フォアボールとかさ、何でもいいから塁に出るってことがさえしてくれれば、
岡田の悪い癖は早打ちなんで、早打ちのポップフライなんで、でも、ね、今年は結構粘ってるし、で、はいはい、今日もね三塁打打ったって言いましたけど長打も出てるんで、まあ、そういうとこ改善してきたんじゃないかなっていうふうに
一番バッターとしての
思ってます、そうそうそう、
ね、
なんか確かね、去年福浦さんと自主トレ、したんじゃなかったから、おいいじゃんいいじゃんと思って、そういうのどんどんやれよと思って、あのなんかずっとソフトバンクの細川とかとなんか一緒に自主トレキャンプしてるみたいな、前までやったんですけど、やめろやめろと思って、
ソフトバンクの細川ってやってたの、
なんか仲良かったんじゃないですか知らないけど、
あいつはだって
もっとさ、だから福浦さんとやってるっていうブログを見て、おいいぞいいぞと思って、やれやれみたいな、
いや細川なんてさただチンピラでしょ、マジチンピラでしょ
もっとさほら自チームにいいお手本がいるんだからさ、
そう、ね、
って思って、だから本当、まあ福浦さんと岡田じゃさタイプは違うかもしれないけど、やっぱ真似するところはね、ああいう本当にロッテの中にいる生きた化石ですから、もう真似して真似して欲しいですね、
岡田が出塁することとデスパイネがちゃんと返すこと、この2点ですね、
そうですね、
ロッテの課題は、
まあ、まあできればよく言えば下位打線にも、まあ頑張ってもらって、でもなんか打線が下の方が打つみたいな性格のやつが多いんですよね、第一とか、
あ
3番とかだと第一打たないけど7番とかだとそうそう打つみたいな
それは打線に線にならないんだよな、そうそうそう
そう、そういう人結構いるんですよ、
まあ、うまく噛み合えばって感じだね、得点力不足は別に今に始まったことじゃないからね、やっぱ、
本当にね、
この辺を攻略できたらって感じじゃないですか、
はい、
じゃあこのね、シーズン終わる頃にもう一度
やりますか、
どれが当たってたのかとか
やりましょうやりましょう
ょ、ね、
まあだから
もう藤浪が早々に5月ぐらいになんか肘を痛めたりしてさ、戦線を離れてさ、阪神が5位ぐらいに沈むとか、
いや全然ありますから ね、
全然あるからね、
野球もね何が起こるか分かんないですからね、
怪我一つで、
そうそうそうそう、まあじゃあそんな感じで、
感じ、
あいやいや、なかなかやっぱ濃い話ができて、
ね、
めっちゃ楽しかったな、
めちゃくちゃ濃いでしょこの話、誰がこの話についてこれ
わかりませんけど、まあ、野球好きな人は聞いてたら、
ふむふむと思ったり、うん、それはちげえよと思ったり、
ちげえよ、多分ちげえよってものいっぱいあると思うんで、ね、よかったら聞かせてください、うん、
ぜひぜひ、
なるほど、
聞かせてください。じゃあそんな感じで、うん、ぜひあの皆さんもプロ野球をね、あの、うん、見に行きましょう。
そうね、今年は生でちょっといっぱい見に行きたいです、
ね、うん、まあ、ぜひあのテレビでもね観戦してください、うん、よろしくお願いします。そして千葉ロッテマリーンズを応援してください。
そうですね、一応我々ロッテファンなんで、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、って感じで、じゃあ、はい、今日はこんな感じで終了したいと思います。
はい、
塩原さん、なんかお知らせございますか？
あ、もう結構これの放送の直近なのかな？
はい、ね、そうですね、4月1日放送なので、
で次の週の4月8日か、
はい、
4月8日に、うん、大阪で活動している、はいはい、一撃屋さんという劇団の、
はいはい、
透明版ツアーの東京公演の王子小劇場でやるんですけど、
うんうん、
もうその4月8日の回、15時の回に、
うん、
1日限りの、1回限りのゲスト出演をすることになりましたので、
お
で、結構他のゲストの方たちがやっぱすごい人たちばかりで、あの、有名な方たちがたくさんいて、あの、結構向こうとかだと NMB の方とかが出たりしてた
ね。そうなんだ。
すごいんですよ。みんなすごいばっかり、なんか小劇場の役者で僕呼ばれたんで、ちょっといろいろ引っかき回そうかなと思って
で、
よかった。
え、それ本編にずっと出るんですか？
あ、いや、もう少ない。そんなに長くはない。うん、十数分ぐらいかな。
なるほど、なるほど、
セリフもあったりするけど、
ははははは、
でよかったらその俺の入ってる回だけすごいチケットが全然売れてないとか超悲しいからぜひ一撃屋さんのホームページの方から、
はい、一撃屋さんってでも結構有名っていうか、うん、関西では
今は、うん、有名だね、どこ行っても聞くし、ね、
てか毎回結構東京で公演やってますよね。
やってる、うん、
私まだ見に行けたことないんですけど、
パフォーマンスとかをやったりとかしてて、その主催の大熊くんっていう方が、
はい、
あの京都のギアっていう、
あ
もう
1000
回以上公演やってる
って
あれのパフォーマーをやっている人なので、
そうなんですね、
なのでパフォーマンスとかに関してはもうかなりトップクラスの。
え、塩原さん何のパフォーマンスんですか？
あ、俺普通にお芝居お芝居で、ね、パフォーマンスはしないけど、
そうなんだ、うん、なんかジャグリングとかしないんですか？
あ、全然しない。そういうのは嫌だな。剣玉、剣玉やろうかな。
剣玉じゃあやってください。
いや、できないんだけどね。
あ、できないの？
できないんだけど、やろうかな。
はい、はい、
はい。
4月8日。
はい、よかったらそれ。
はい、ぜひぜひ。はい、そして我らがアガリスクエンターテインメントのシムジャックプレゼンツ、はい、我が家の最終的解決、
はい、
これ毎週毎週宣伝してますけど、はい、5月4日から5月15日までシアター喝采で、
はい、
ちょいロングランで。
ちょいロングラン
で。やります。
はい、
で稽古もガツガツ今しております。
しております。
なかなかこれ楽しそうな感じになってますよ ね、
そうですね、うん、かなり、
うん、
あの変なやつばっかです。
そうだね、うん、
あのまあ主人公周りはまあまあ普通だけど周りが変熱が多すぎて、うん、ちょっと大丈夫かな。
濃ゆいですよね。
結構キャラクターの、
まあ、ワリスクのお芝居って大体濃ゆいやつ多いですけど、
そう、ね、
まあ、今回もなかなかに濃いですよね。
アガリスク初めましてメンバーの人たちが皆さんちょっとやばいです。
それがすごいよね。こんななのみたいな。
オーディションがねすごかった。豊作でしたね。
いやいや本当楽しみですね、はい、ぜひよろしくお願いします。チケット絶賛発売中でございますので、はい、よろしくお願いいたします。さあじゃあ長々と喋らせてもらいましたけど、はい、じゃあこの辺でじゃあ来週のモリエンテスラジオは4月の8日。
ああ僕がそれこそ出てる日ですね。
そうですね。はい、か金曜日、朝越くんの予習するは我にありですね、
うん。
次何やるんだっけな、ちょっと忘れちゃった。
なんだっけな、
次こそイング
ロリアスバスターズが。
って言ってたかな、
うん、
ちょっとごめんなさい、違ったらすいません。ですけど、まあ、ぜひそちらの方も聞いてください。
はい、
で、次回の熊谷由香のノーベースボールノーライフは、ちょっと日程忘れちゃった。4月の末の方にあります。本番の直前ぐらいにありますので、
うん、
ちょっとどうしてやろうかなと画策中でございますが、うん、ぜひぜひまた聞いてください。
はい、
じゃあ、塩原さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。はい